明るいとこは苦手です。ブーバイクラジオ、眩しいのダメなんだよね。でね、虫がですね、焚き火の方向、まあ焚き火でもランタンでも何でもいいんですけど、とにかく夜に光るものに向かってくるのは、それが上だと判断してるからなんつって。だから、下から光を当てると、下を上だと判断して、光の方向が上だと思って光に向かうから、下に向かって飛ぶから、結果急降下することになるっていう、わけわからなくなっちゃって、墜落しちゃうっていうね。いろんなことを研究する人がいるもんだなと感心すると同時に、そういう習性っていうのは進化の過程で、それが生きていく上で合理的だから得るわけでしょ。適者生存でしたか、要不要でしたか。こんなのでも理科は生物選択サボテンです。どうぞよろしく。生物ヌクレオチドですよ。関係ないけど、っていうかヌクレオチドって何でしたっけ。まあヌクレオチドはどうでもいいんですけど、まあよくできてるなぁと感心するというか、長い長い年月の間にちょっとずつ変わっていった結果なんですよね。だとすれば人工的に光を作り出せる人間、まあ人間が人工的に光を作り出せるようになってからほんのわずかなわけで、きっとこの修正っていうのは私なんかが生きてる間は修正されることはないんだろうなと思うと、時間っていうのはすごいもんだなと改めて感じた。0次元は点で、1次元は線、2次元は面、3次元は立体っていうじゃないですか。そうですね。その0次元ってのは点ですよ。場所っていう概念。もうそれだけ。そこ以外は概念がないんだからわからないし、まあ見えないと。そして1次元はそこに長さっていう概念が加わる線ですね。例えばまあ一直線の橋ですわ。それだけの世界。まあそこではですね、橋の外っていう概念がないから、まあその橋がね、海にかかっているものだとしても、橋の外という概念がないから、海のことなんか見えないし、そもそもわからないと。この場合ですね、橋の幅っていうのは関係ないものとしての話なんですけどね。で、こんな二次元、面ですわな。橋の外の海の概念まではこれで理解できるようになると。でも、その広がりはわかるんだけど、高さ、空間の概念がないから、上方向ね、空のことや下、海の中のことはわからないし、見えないと。そして我々のこの三次元というのは、声加えて、空のことも海の中のことも認識できるようになると。じゃあ、ここへね、時間の概念が加わるってどういう景色になるんだろうっていうのがわからないわけですね。ほれ、私は三次元の人間だから。でも四次元空間っていうのはもうどうなっているのか、そういうことをとっても頭のいい人たちは日々考えてるんでしょ。すげえなと思うわけですね。あとこれもね、きっと関係すると思うんですけど、宇宙の果て、宇宙は膨らんでいますと。その先は無です。ありませんと。いや、何を言ってるの？無なところへ向かって広がっていく？意味がわからんみたいなね。昔々ですね、焚き火に当たりながら夜空を見上げて物思いにふけた。それで焚き火ってすげえなと、キャンプってすげえなと思ったみたいな話をしたことありますけど、こういうことをね、ずっと考えてたんですね。こんなことまで焚き火は考えさせてくれるのかみたいな。まあそんなことばかり考えているとですね、頭が破裂しちゃうんで、そのうちサボテンは考えることをやめたとなるわけですけども、光に集まるというね、虫の話を聞いて、そんなことを思い出しましたですよ。別にね、知らなくてもいい、知ったところで何かの役に立つわけでもない、そんなことでもね、人間ってのは知りたくなるもんなんですね。好奇心ってやつですか。まあ経営に役立つためじゃなくて、ただただ自分が知りたいがためだけに、あれやこれやと調べさせるお依頼さんの好奇心は全否定しますけどね。あ、さてはそれが言いたかっただけだなと、最近仕事でむしゃくしゃがたまに溜まっている男がお送りするブーバイクラジオ始まります。この番組は岡山県在住のハンドルネームサボテンを名乗る男が2013年冬にうっかりオートバイを買ってしまったことから始まる右往左往の日々を脱線しつつ語っている番組です。バイク王もそうだっけ。あっちこっちから電動アシスト付き自転車でもありの、原付きでもありのみたいなのが発表されてますね。なんかルックスがね、パッソル的な、パッソーラ的な、 ラッタッタ的な感じで、なんか時代が繰り返されているというか、先祖返りしてるのかなという気がしましたが、ほぼ自転車みたいなラッタッタみたいなもんから、今のスクーター的なルックスになったっていうのは、それなりの理由があるんでしょうから、今の電動二輪車もこのまま進化していくと、やっぱりスクーターみたく、ジョグとかね、ディオみたくなるのかな、みたいな、時代は繰り返すのかな、みたいなことを思いますと、我々は一体何に踊らされてるんだろうっていう不思議な気持ちになりますね。でも待てよと。ということは、そろそろ SS も、かつての CBR や ZXR みたいな丸めになったりするんじゃん。ZXR の謎パイプが復活するんじゃん。そしてもしかしたら、NS やね、NSR 的な四角いライドも復活するんじゃん。マフラー3本出し、なんだったら4本出しとかになったりするんじゃん。というワクテカが止まらないわけですね。というか、ホンダでしたっけ ?V 型3気筒エンジンを開発してるんでしょ?もしかして NSR 出そうとしとんじゃん。オスマンズから復活させてくれるんちゃうん。っていうかさせ。なことを思いながら、その手の電動アシスト付き自転車&電動バイク的なもののニュースを見ますわな。グラフィットのある会社が折りたたみ電動アシスト自転車兼電動バイクってのを出してて、これがなかなかかっこよくてね。それ見てね、あ、いいな、みたいなことを思ったわけですね。折りたたみだから車に積んで出かけてね、行った先で車止めて、それを下ろして、さっそうと走り出す。ええやん、ええやん、って思ったんですけど、ふと思うんですよね。電動アシスト自転車兼電動バイクでしょ?それ、自転車機能を使う?ずっとバイク機能だけにしない?自分でチャリチャリ漕いだりする?漕ぐ?妹で漕く。っていうか、それ別にペダルなしでええじゃん。折りたたみ電動バイク。あれもしかして漕ぐことで充電できたりするんですかね?そうなってくるとちょっと話も変わってくるような気がしないでもないんですけど、ないな。自分で漕げないな。保険の先生で漕く。やっぱりね、タイヤ径小さいからね、自転車モードだと前に進みはしないだろうし、前に買った折りたたみ自転車、進まないんですよ、これが。進まないからね、一生懸命こぐでしょう。ケチャマンでこく。サイカ何を言っているの?あの信号まで頑張ろうつってチャリチャリこぐんですけど、あの信号まで全然たどり着けないし、ヘトヘトになるんですよ。もうアクセルひねれば前に進むっていうことに慣れちゃって、そしてその距離感覚と時間感覚、そして自身の体力の衰え、もうそれに慣れちゃってね、タイヤの小さい自転車はちょっと無理だなと。でも折りたたみでタイヤの大きいのなんて、折りたたむ意味が薄れる?全然コンパクトにならねえ、つうことで、これはこれで非現実的なんですよね。あっち取ればこっち取れずですわな。ということですね、ちっちゃい自転車っていう選択肢は私には無理だなっていう結論に達したわけですが、これも電動必須だと。でもね、30万するんすよ。買えるかバカ。ってことで、電動の選択肢も消えるっていうね。そうそう、モトコンパクトも発表されてましたな。なんだかおもちゃみたいっていうか、あれに乗ってね、街中走るのはかなり勇気が必要な気がする造形でしたけど、あれはまだ日本では売ってないの?っていうか、あれ乗りたいって思う人はいるの?なんでもアメリカではね。あ、ナメリカでは、言い直すな。ナメリカでは、1000ドル ?1 ドル150円でも15万か。さっきの電動自転車の半額?そんな安く売ってくれますかね?15万なら需要が、いや、あれはかなり恥ずかしい。恥ずかしい気がするけどな。で、そしてね、重さが20キロ。20キロ?うちね、お米まとめて買うんですね、玄米で。で、ある程度必要な分だけをまとめて精米しに行くんですけど、20キロのお米ってね、相当ですよ。18リットルの灯油よりも全然重い。いやー、絶対腰弱します。こんなもんね、おじさん需要しかないんだから。なんか画像ではね、若い女の子が乗ってましたけど、ルックスこそ全ての女の子が、あれ買うか?あんなもおじさんしか買わんだろ、みたいな。で、おじさんが車に乗っけて持ってって、出かけた先で降ろそうとして、あって固まったまま動けなくなる光景が目に浮かびますよ。あと写真とか見ますと、トランクルームにさりげなく倒しておいてましたけど、20キロも30キロもするものをあんな置き方してたら、トランクで揺れに揺れて車もハンドルも取られまくりますよ。そう思うとね、元コンポって当時どうやってあのシティに乗っけたんですかね。当時のシティってね、結構なトールボーイじゃなかったでしたっけ。なんかラダー的なものを使ってたのかな。あ、ラダーといえばですね、この前。というかもうあれから1年経つんですね。R1200R がドナドナされた時ね、あのトレーラーにラダーで乗っけてもらったんですけど、まあ私それすらできないですからね。そもそも平地でも取り回せるかどうか怪しいんですから。ということでね、元コンパクトも勝手も持て余しそうなんだな。そうなってくると現実的なのは電動キックボード?まあね、その地元のローカル街ブラ番組でそういうのを使ってたりするんですね。それ見るとですね、ヘルメット被ってたり、バックミラーもついていたり、ナンバーもついとったかな。まあ、だからそれは区分としては免許のいるやつっていうやつなんでしょうけど、 バイクをある程度知ってる私でもどういう区分けなのかわからんっていうね。一方でこれはバイクじゃないからヘルメットとかミラーとかいらないっていう区分があったりもするんでしょ。でもそれはそれでちょっと遠慮したいし、乗ってるてめえがね自爆して痛い思いするだけならそれは自己責任になるかもしれないですけど、事故ってね往々にして周りを巻き込んで起きるもんじゃないですか。そんなもんにね巻き込まれた日には私らバイカー側にね過失を身につけられるの決まってんですから、それは怖いっすわ。自分と並走してるっていうか、ちょっと先の方を走ってる自転車が、交差点とかにね、全く後方確認せず、キュッと横断歩道を曲がってきたり、見通しの悪い交差点へ突然猛スピードで入ってきたりして、ヒヤッとした人って相当数いると思うんですけど、そんなの全部こっちのせいになるのっていう話でね。あのね、いつや自転車スマホで徒歩の人にぶつかって死亡事故になってたじゃないですか。自転車で死亡事故が出るっていうのに、そこそこのスピード出てるものともっと大変なことになるのが目に見えてるじゃないですか。歩道も走るなんつうことに至ってはもうやりたい放題。最高速20キロつったって、車検がないんだから絶対違法改造するでしょ。そもそも免許いらないんですから、違反なんてやり放題じゃないですか。危なすぎますって。まあこういう法律作るね、官僚とかお偉いさんはそもそも車運転しないとか、まあ乗るにしても運転好きだったりするんでしょうな。なぜ利用者の側に立てないかなと、もうなんとかしてくれと。っていうか、これは誰の要望でこういうことが進んでいるの？裏でどういう利権が動いているの？中国メーカーが札束構成でも展開しているの？そんなやべえことやる前に、原付の30キロ制限とか二段階右折の規制を緩くせえよって思うけどな。原付にはそういう旨みがないんでしょうね、きっとね。電気だからそこに利権があるみたいな。怖いな。あ、そういうことは自賠責すらいらないんじゃないの？怖い。東京都がドコモと組んで電動バイクのシェアサービスをやるそうじゃないですか。需要というかビジネスを見据えるならやっぱり東京だよなと思ったり、ドコモこんなことまでやってんのかと驚いたりしたんですが、蒲田に置いてくれたらね、京急と JR を行ったり来たりしやすくなりそうね。っていうか京急近くに宿を取っても、取り急にサクッと行けそう。いや違う、これがあればですね、どの店舗も駅から微妙に遠いことであるでおなじみゆで太郎へもサクッと行けるようになっていいですね。バイクシェアサービスの真髄はここ、全国民にゆで太郎へのアクセスを容易にさせるという目的があると見た。そんなことで喜んどんなお前だけじゃ。金沢で借りたね、レンタサイクル、市内のあちこちにステーションがあって、どこで自転車借りても30分以内にどっかのステーションへ戻せばタダ、なんつうことになれば、バイクシェアも一気に利用者が増えるんじゃないかと思いましたですよ。それが収益にね、つながるかどうかは知らんすけど、てか東京だと仮パクがね、続出しそうな気もするけど、どうなんすかね、そのあたりはドコモなんだから、抑えてあるんでしょうけどね。あ、でも決済は D 払い限定とか言い出したら蹴飛ばすけどね。でもね、金沢のね、レンタサイクルシステムは旅行客にとってはとても便利だったし、自動的にステーションのあるところを目指すようになりますから、現地側が観光客の動線を作ることもできる、こういろんなところへ回ってもらえるっていうメリットがあって、ナイスアイデアだなぁと思って感心したもんでね。金沢の街並みもね、結構いい感じに溶け込んでましたしね。ただこういうことやっぱ心配なのは、そういうのがウニョウニョと走り回ることによる普通のバイクや車側の心配。自転車ならいざ知らずですね、電動ホニャララになると事故が増えそうなんだよね。バスやトラックはもちろん、それこそキャラバンとかね、ハイエースとかアルファード乗ってる人、こんなのがうじゃうじゃし始めると運転怖いですぜ。これってね、そんなもんが普及するのは遠い将来の話であろう。私みたいな田舎もんこそ危なくてね、うっかり都会へ車で行ったりレンタカー借りたりした時に、見たこともないちっちゃいのがうろうろしてたら引っ掛けそうで怖くて運転できねえぞみたいな。かといってね、車道にそういうもの専用レーンを作れるようなスペースありませんしね、北海道以外は。こうなってくるともう発想の転換、全体を小さくしていくっつのはどうですかね。N 番かなんかが前後一人ずつの二人乗りっつのが出るんでしょ。だからもうね、車道を走るものは何もかも小さくする、全部一人乗りか前後一人ずつの二人乗り、レクサスもクラウンも全部一人か二人、キャラバンなんか持ってのほか、車中泊なんか許さない、トラックもダメね。荷物はバイクみたいにキャリア付けてそこへ乗っけるんで少ししか送れませんから、運送費激増、当然大きい荷物は送ることができませんと。嫌じゃ、わしゃアマゾンや楽天で買い物したいんじゃ、ふるさと納税の返礼品が欲しいんじゃ。あと R1200R が動かなくなってももうトレーラー不可なんで、 BMW へ持っていくことができません。それは困る、動かなくなること前提かよ。 ウーバイクではツイッター改め X とスレッズにてポッドキャストの新作エピソード配信の告知を行っております。一躍ポッドキャストの配信情報を知りたいというちょっと頭のおかしな方はお手持ちのそれぞれのアプリより ID 検索でウーバイクポッド小文字でアットマーク BOOBIKEPOD で検索してみてください。もしかするとブーバイクで検索したら出てくる可能性もありますが、無名すぎてきっと無理なんで、そういう意味からもですね、SNS の世界に埋もれてしまっているうちのアカウントにたどり着くことのできた人はぜひともリツイートじゃないリポストよろしくね。ということでですね、今回のテーマにちょうどいいメッセージをいただいておりまして、こちらがですね、ベニアとニンニクはジャスティスというふざけたことを抜かすベニさんからなんですが、電動キックボードの使い方ということでありまして、こちら、電動キックボードですが、まず抱え上げます。次に気になる人、物の前に仁王立ちします。最後に振り下ろします。ほら、ハッピー。これじゃない？正直、安全観念の低い人間が炙り出せるくらいじゃないですかね。君子あわやきに近寄らずとは言いますが、車道走るからそうもいかないでしょうし、ということで相変わらずの辛口メッセージをいただきまして、まあもっともな話だなと全面的に賛成するわけですが、辛口って言うとですね、疲れませんか？私も疲れたということで、静かに暮らしたいキラヨシカゲ的にはですね、そういう警察沙汰につながることがハッピーになるかどうかさておきですね、全面的に同意するんだけど、私が言ってんじゃないですよ的な防波堤を張りつつですね、都会だとね、増殖するんじゃないですっていうか、もうすでに走ってたりするんでしょ。どうなんですかね、さっきもちょっと触れましたけど、ライダーなりドライバーなりから見た印象っつうのは、制限速度的にも追い越さないわけにはいかないでしょうから、すでに何度もね、そういうシーンに出会った方もいるんじゃないかと思いますが、どうなん？無事にスルーできてますか？あれがね、車やバイクと共存、平和に走れるのって、やっぱ北海道ぐらいじゃないかなと思うわけですが、そもそもね、バイクすらね、世間に共存できているかどうか怪しいんですから。あ、でもね、さりげなく学生さんが多い我が地元でこれから増えるのかもしれないですね。そういう意味で行くとバイク屋さんにとっては売り上げ増へ向けて報告なのかもしれませんけども。っていうか、我々バイカー、すいません。自分もバイク乗りの一員だとうぬぼれておりました。皆さんのようなバイカーにとってはですね、規制でずっと虐げられてきたわけじゃないですか。にもかかわらず、こんなちょっと考えただけでもぬるさ爆発なもんが突如認可されるって裏を感じずにはいられなくないですか。それより先にね、原付枠の拡大とか中迷惑の拡大なんちゃうみたいな、いいじゃん、もう原付2種と2種を一緒にしたり、まあこれはそれに近いことになるみたいですけど、それこそ中型ね、通免許で7班まで乗れるようにしたっていいじゃない、こうしたっていいじゃない、誰の歌でしたっけ。なんかね、そういうことを渋るあたりが先民思想というかね、俺は苦労して限定解除したんだ、20万くらいしたっけ、それくらい払って大型取ったんだ、そうそう簡単に広げんじゃねえよ、俺の優越感をくすぐっておいてくれよ的な、とても嫌な空気を感じるのはいられないわけですが、私がですね、学生時代に帰省した折に、今限定解除の特訓してもらえるんじゃんみたいな話をおじに話すと、私が免許取った子は車の取ったら2輪も勝手についてきたんで、うひゃひゃひゃひゃみたいな話をして、20年遅く生まれてきただけでなんでこんなに差があるんじゃって悔しがったもんですが、規制っていうのはね、どんどん厳しくなるもんなのに、いきなりあのぬるぬるの電動キックボードが世の中に出てこられるロジックはどういうとこなんでしょうかね。謎です。ベニさんはですね、夜のブーバイク送っておきます。内見生産終了ですって、売れなかったんかな。あれでね、こけないっつうのがあればね、重量あったかもしんないんだけどね、普通にこけるというか、そもそも自立しないんでしょ。何のために三輪車だったんだと、わしゃ言いたいな。だからずっと言ってんじゃん。補助輪をつけろと。お子ちゃまが乗ってるようなやつを出せと。わしも含めて誰も買わねえ。そして恥ずかてぃ。でも今度のトリシティは自立するためのブレーキみたいなのがつくんですってね。ブレーキロックみたいなの。あれ昔々はその辺のスクーターにはついてませんでしたっけ？あれいつの間になくなったの？という一歩前進なのか先祖返りなのかわからないものの、せっかくの三輪車、何もしない状態で自立してほしいなぁ。トライクは自立するんでしょ？前と後ろが逆になっただけじゃねえかと素人は思っちゃうんだけどな。何も知らん素人は黙っとけ。うるせえ。市場は素人が支えとんのじゃ。マニアこそあっち行け。 内見は高かったのも売り上げ不振の一因みたいなことを聞きましたよ。そりゃね、純粋に一輪車分の材料、タイヤだけじゃなくて、そもそもサスが高いんですもんね。それが増えて、そして構造が複雑になりゃ、それは高くなるっていうのは物事の真理ですもんね。どっかの会社ではですね、構造複雑になってるのに安くならないのか、なぜだとか言う人もいるとかいないとかね。よくそれでやめておきましょうか。君最近何か溜まっているの？なんていうかな、会社勤めてますといろんなことがあるもんで、ちょっと口が滑ったとかね、うっかりとか、昭和な考え、まあ昭和のはお話になりませんけど、いろんなことで他人を傷つけたりなんかするのをここ最近よく目に、耳にしてましてね。わしのいるところはまあちっちゃいちっちゃい部署なんで、至ってなぎなんですけど、なぎはなぎなりにね、それなりの事件もあったりするんですけど、よさもの揉め事とか見てますとですね、何やってんだかなと思いつつも、人間関係っていうのは難しいもんだなと思うことしきりでね、若かりし頃の私もそうでしたけど、とんがってね、これは会社のためなんだと全方位に喧嘩を売るような人間もいますからね、人が増えれば増えるほどベクトル合わせて難しいもんだなと。まあ私自身はですね、ひっそりとコテにまたりと働いてはいますけど、それでもね、他山の石としたいなと思うことはまあまああるわけですね。まあ関係ないとか言いつつも、おつぼね様からは陰打ち叩かれるんですけどね。きー、悔しい。人が集まるってややこしいもんですよ。だからぼっちを選ぶわけですね。と、内気を出しにして自分のコミュ障を世間のせいに。これは人間関係に生きる以上仕方のないことなんだと、ぼっちになる正当化を主張しておいてと。この前ですね、久しぶりにいたしゃを見ましたよ。まだ生息しとったんじゃ、とか思って。かつてね、岡山市内の2号線沿いに平食ってのがありましたね。平田食事センター。そこはね、ものすごい広い駐車場があって、夜はトラックの皆さんの休憩ポイントになってたところなんですけども、私そこの食事が好きでね、かっこよく言うと、ビュッフェスタイル。昔の定食屋スタイルですわな。小皿にある好きなおかずを取ったり、まあ一年中おでんがあったり、何気にね、このうどんが美味しかったりしてね、大好きだったわけです。で、その広い駐車場、トラックがワンサか来てもまだ大丈夫みたいなとこなんですけど、そこにね、よくいた車が集まってたんですよ。当時、鈴宮春日前世時代だったかな。もうその頃はアニメ方面のことはよくわからなかったもんで、何が何だかでしたけど、高い車にラッピングしまくりで、なんかね、イメージとしては RX7 が多かったような印象なんですけど、まあ、塗装じゃなくてね、ラッピングでしょうから、飽きればね、ペリペリ剥がせばいいだけなんでしょうけど、すげえなぁと思ってよく見てたもんでね。いつの間にかっていうか、平食が閉鎖されるのと同じ頃に見かけなくなったんで、かれこれいた車見かけなくなってもう10年近くなるんですかね。まだ生きとったんかと、ちょっと感動すら覚えましたよ。ああいう文化、そんないい車をそんなことしますか的な文化は残ってほしいもんですね。っていうか、板バイクってのはないの？誰かやって？わしは嫌だ。あ、ウォルターウルフとかロスマンズならやりたい。R1200R にそういうラッピングしてくれるとこないかな。あ、でもカウルないんでね、しょぼくなるか。R1250RS にやってくれるとこあったら買い替えてもいいかな。正気ですか？ロケットニュースでね、たこ焼きをイカで作るみたいなことやってたんですけど、いや、どっちも入れんでえし。小麦粉を水で溶いたものを丸くカリッと焼いてソースをかけてみました。でえし。私的にはですね、昔々地元の駅前にあったスーパーの一角にあったそういうお店、たこ焼きとかたい焼きとかアイスクリームとかね、そういうのを売ってるのあるじゃないですか。そこで作って売ってたたこ焼きがね、プチお好み焼き的なキャベツのみじん切りを入れているようなたこ焼きを売ってたんですよ。それが好きでね、丸い形のタコの入ったお好み焼きみたいな、そういうのからタコを抜いたものを熱望してるんですよね。そういうのやってるとこってないもんですかね。あ、そうですよ、香川の高松のタコ版、大判焼きの大きさで作るたこ焼き的なやつね。あのリスナーの方に教えていただいて、前回の高松のラーメンの旅で、え、ラーメン？うどんじゃないの？え、ラーメンの旅です。なんだったらそうめんの旅とも言えます。また高松に行く予定にしてまして、ぜひタコ版買ってやろうと計画中々なんですけど、あれもタコいらんわ。小型のお好み焼きって感じでいいのに。あと紅生姜いらんわ。粉もんに紅生姜っつうのは定番なのかもですけど、味変しまくるじゃないですか。いらないなぁ。ソースの味を堪能したいなぁ。生姜はね、かっぱ寿司の甘いやつがいいですね。あれをちょっと添えてくれるだけでいいです。たこ焼きも吉野家もそうしてください。吉野家もかっぱ寿司も全商グループじゃないんか。ぜひ業務提携してください。 しかしかっぱ寿司の生姜美味しいですよね。かっぱ寿司自体半年に1回ぐらいしか行きませんし、生姜もね、2、3切れしかいただかないんですけど、いつもね、お会計の時にどうしようかな、パックのやつ買って帰ろうかなって思いますもん。まあそんな生姜好きでもないんで、買うこともなく出ていくわけですけども、出た出た得意の好き嫌いが、好き嫌いちゃうし、さっきから言うてるように普通に食べるし、好んで食べないっていうだけだし、だからニンニクもいただくんですよ。好んで食べないっていうだけで。あと、唐揚げにニンニクはこれはダメだと私は思ってますけどね。王将行けばね、普通に餃子食べますしね。あ、王将といえばですよ。私ね、京都王将、餃子の王将よりね、大阪王将、通称玉将の方が口に合ってるような気がしてますよ。っていうかね、学生時代好んで行ってた王将って、あれ大阪王将だったような。京都に住んでいたのに？やっぱりどっかおかしいサボテンのお送りしたブーバイクラジオ、また次回の配信まで。